イエス・キリストのお名前でご挨拶をいたします。私は福音センターグループの教会で牧師をしております大野博彦と申します。今日も愛する皆様と神様の恵みの御言葉を分かち合うことができることを心から感謝しています。今日のお言葉はローマ人への手紙3章1節から8節、ローマ人への手紙3章1節から8節までのお言葉です。ローマ人への手紙2章そして3章では、ユダヤ人も異邦人も皆罪人であるということ、その罪人に対する神様の正義と公平な裁き、さらに信仰による義ということが述べられています。その中で今日の箇所はユダヤ人の優位性は何かという問いへの答えと、また人の不義が神様の義を際立たせるとするならば、なぜ神様は罪人を裁くのか、神様の義を表すためには悪を行うことが必要ではないかという考え方に対する批判がなされているのです。今日はこの箇所から3つのことを共に学んでおきましょう。では聖書の言葉をお聞きください。
ローマ人への手紙3章1節から8節。ではユダヤ人の優れている点は何か、また割礼の益は何か。それはいろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言葉が彼らに委ねられたことである。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら何と言うべきか。怒りを下す神は不義であるというのか。これは人間的な言い方ではある。断じてそうではない。もしそうであったら、神はこの世をどう裁かれるだろうか。むしろ善をきたらせるために私たちは悪をしようではないか。私たちがそう言ってると、ある人々はそしっている。彼らが罰せられるのは当然である。
まず一つ目のことです。神様のお言葉を委ねられているという優位性と責任、このことに私たちは心を留めたいのです。ユダヤ人たちの優位性は何かというと、彼らは神様の言葉を神様から託された人々だったのです。しかしそのことのゆえに、彼らは勘違いをしてしまったと言っても良いでしょう。自分たちが特別な民だと考え、異邦人と同列に罪人としてくくられることを良しとはせず、自分たちもまた罪人だという神様の言葉を受け止めることができず、神様の言葉を委ねられたものとして、その言葉を人々に伝えていく責任を負うことができなかったのです。私たちが今聖書の言葉を信じているとするならば、そのことで何か特権を得ているかのような勘違いをしないようにしなくてはなりません。確かに聖書の言葉を信じているということは、信じていないよりも優れていることには違いがないのですが、だからそれで良いというのではなく、高ぶるのでもなく、さらに神様の言葉を正しく理解し、その言葉を責任を持って人々に伝えていく使命を果たしていきましょう。二番目に大切なこと、それは悪に対してはノーという姿勢を持つことです。ここでの議論の一つは、もしも私たちの不義、私たちの悪が神様の義、正しさを表すとするならば、悪に対して神様がお怒りになるのは間違ったことなのではないか。 また神様の義を表すためには悪を行うことが必要になるのではないかということです。しかしそのことについて、そんなことは絶対にないというのがこの箇所における答えなんです。私たちは悪を正当化してはいけません。もちろんイエスをキリストと信じているからといってもう全く悪や間違いを犯さない人に私たちがなっているのかというとそうではないでしょう。あなたの胸に手を当ててみてください。この 2,3 日のことを考えてみただけでも、言葉にしても行いにしても悪を行ってしまったことがあるのではないですか。私たちは決して完全ではありません。だからといって開き直ることはやめましょう。それで神様の義が現れるのであるならば、悪を犯そうなどと浅はかな考えは持たないようにしましょう。間違いのある私たちであったとしても、悪に対しては明確にノー、そういう姿勢を貫くものでありたいのです。3番目に私たちが今日心に留めておきたいこと、それは神様は公平であり真実なお方であるということです。この世の中には様々な不義があります。また理不尽と思えることもたくさんあります。そうすると神様は真実なお方なのかとか、神様は本当に公平なのかとか、神様のせいにしてみたり、神様が不公平だと考えたり、さらにはだから神様などはいないというような人もいるのです。でも聖書の言葉は私たちに語りかけています。神様の真実は何があっても無に帰することはないんだ。どんなことがあっても神様は真実なんだ。私自身はそのことを痛切に感じています。私の人生を振り返ってみて、信仰を持ってからも自分の生い立ちなどを通して神様の真実さを素直に認められないところがありました。神様、あなたって不公平ではないですか、そんな風に考えたこともあります。でも今は違います。私自身は神様の前にとても真実な生き方をしてきたと言えるような私ではないのですが、でも神様はそんな私にどれほど真実を尽くし続けてこられたか、そのことを身に染みて感じているのです。神様は公平なお方ですから、あなたにも必ず真実を尽くしてくださいます。このことをぜひ心に留めていただきたいのです。今日は三つのことを学びました。神様のお言葉を委ねられているという優位性、そしてその責任をイエスをキリストと信じている私たちは持っているということ、さらに悪が神の義を表すことになるから悪を犯そうなどという浅はかな考えは絶対に持たず、悪に対しては明確にはっきりとノーという姿勢を持つということ、さらに神様は公平で真実なお方であるということ、私たちは真実でなくても神は必ずあなたに真実を尽くし続けてくださるお方である、そのことを心に留めていただきたいのです。愛する皆様のために神様からの豊かな 恵みと平安が注がれることをお祈りさせていただきます。目を閉じてください。恵みとご愛に満ちた天の父なる神様、私たちは今日のお言葉の中から大切なことを学ばせていただきました。私たちは皆罪人なのです。しかしそんな私たちが神様のお言葉を委ねられました。だから私たちはますます神様のお言葉に対する理解を深め、そして神様のお言葉を委ねられたものとして、その言葉を人々に伝える使命、その責任を果たしていくことができるように祝福してください。悪が神の義を表すことになる。だから悪をしようではなく、悪に対しては明確にノーを突きつけ、そして私たちはこんな罪深い私、真実でない私、でもそんな私に神は真実を尽くし続けてくださっているお方であることを心に覚え、あなたを信じ、あなたに従っていくことができるように導いてくださることを心からお願いいたします。今日この番組をご視聴になってくださっているすべての皆様に、あなたからの豊かな祝福が注がれ、すべての良きものが備えられますよう心からお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。